通告に従いまして質問させていただきます。昨年3月に中西市長が新市長となり1年が過ぎましたが、この間スピード感を持ってさまざまな施策を実施されました。昨年の5月にはそれまで鉄道存続に消極的だった前市長の方針から一変して、 JR 留萌線沿線自治体西2町によるJR 留萌本線沿線自治体会議を設置し、協議が開始されました。さらには、防災対策を推し進めるために、留萌市防災対策本部を強化し、子育て世代の負担を軽減するために、中学生までの医療費無償化、また子どもが病気になっても預けて働くことができる病児保育と市民生活の向上のために、多くの施策が実現されたことは、中西市長の手腕によるものと高く評価をしております。しかし、年々高齢化が進む中、高齢者対策に関しましては、あまり進展がなく、高齢化に伴う空き家対策なども、ほとんど手つかずの状態に見受けられます。また、スピード感が必要な施策とは別に、道の駅構想などは、視察や調査研究を重ね、数年単位で取り組むべき事業ではないかと考えております。そこで、大項目1点目、道の駅についてお聞きします。中西市長の公約の一つである道の駅につきましては、当初、市長からはお金をかけられる状況ではないので、船場公園管理棟、プラス試験的な物販や、新たに開発した商品を提供する範囲で実施したいとの答弁がございましたので、そのように進められると認識していましたが、この1年の間に当初の市長の見解とはかなり違い、大掛かりな計画になってきたと感じております。まず、中項目1点目、道の駅構想の具体性についてお聞きします。昨年の12月に策定予定だった基本計画は、さまざまな調整が必要であるという理由から、今年の2月に延期されましたが、この度出された基本計画は単なる素案となっています。正式な道の駅基本計画は5月中に示されるということで、昨年の12月議会、そしてこの度の3月議会と、議会において正式な道の駅基本計画に対して質問を行う機会が失われてしまいました。従いまして、2月に提出された叩き台道の駅基本計画素案に沿って質問させていただきますが、この度の基本計画の素案は、具体案としては、船場公園の公園施設を利用することが明記されているものの、飲食スペースや物販スペースの設置などに関しては、メリット、デメリットを十分検討した上で整備するとしか表現されておりません。市長が公約である道の駅構想を掲げてから1年が経とうとしている現段階において、あまりにも具体案が乏しいと感じますが、現状における市長の構想をお聞かせください。続きましては、中項目2点目、道の駅の整備規模についてお聞きします。市民の中には、道内外の道の駅を巡っている方が多く、留萌市に道の駅ができることを楽しみにしている方もいると思います。現在、道内だけでも122箇所の道の駅があり、施設の規模や特徴は様々ですが、満足度に関しては、施設の充実度によって何度足を運んでも期待を裏切らない施設がある反面、一度限りとなってしまう施設もあります。この度出された道の駅基本計画素案から、留萌の道の駅はどのような施設になるのかと推測してみましたが、現在、公園施設には独自性のある設備等もなく、利用者の満足が得られるようには感じられませんでした。市長は現段階におきまして新たな施設の整備規模はどの程度を想定しているのかお聞きします。 また船場公園の管理棟と道の駅の管理運営をどのように考えているのかもお聞かせください。続きましては中項目3点目、事業の採算性について質問します。基本計画草案の施設整備方針より買う機械の整備方針では、留萌地域の特性を生かした農水産物や地域産品の販売などが想定されるが、季節や時期によって品物の量に増減がある点も踏まえ、十分に検証した上で整備するとありますが、特産品の中でも加工食品に関しては通年の品揃えが可能ですが、人気の高い野菜や果物、鮮魚などの生鮮品に関しては通年の品揃えが困難と言えます。これらのことは検証の必要性ということではなく、施設の運営方法が重要であり、仮にリスクを回避して生鮮品の取り扱いをしなければ、道の駅としての魅力は減少してしまうと考えますが、物販や飲食などの通年営業に際して、採算性をどのように試算しているのかをお聞かせください。また、試算通りにいかず、採算が取れない場合は、事業者の継続が困難となることも想定されますが、市長の見解をお聞かせください。次に、大項目2点目、留萌市における空き家対策についてお聞きします。平成27年に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されましたが、各自治体においてはこの目的を果たすために市町村の責務、基本方針、立ち入り調査、所有者に関する情報の利用、データベースの整備、特定空き家等に関する措置などが示されています。しかし市町村が行う具体的な施策までは定められておらず、空き家対策を推進するためには、各市町村が独自に定める空き家等対策計画や条例などを講じることが必要となっています。留萌市としても、今後さらなる人口減少や高齢化、これに伴う老朽空き家の増加に歯止めをかけるため、管理不全空き家対策について、利活用の支援制度の充実や、住民への意識啓発活動などの対策を推し進める必要があると考えます。そこで中項目1点目、留萌市における空き家の現況についてお聞きします。平成29年10月の暴風に続き、12月26日には灯台が倒壊するほどの暴風雪となり、全国ニュースでも大々的に報じられました。また昨年から今年にかけても幾度となく大雨や暴風雪が襲いかかり、町の古い空き家から屋根や壁が剥がれ落ち飛散する危険な状態が見受けられました。さらには落雪等で近隣に迷惑をかける建物やネズミやキツネなどの野生動物が住み着き衛生上問題のある建物など、地域の安全と衛生上、早急に解決しなければならない状況となっていますが、現在、留萌市内の空き家の件数と、その中でも危険な空き家、いわゆる特定空き家として把握している家屋の件数と、その内容についてお聞かせください。次に中項目2点目、留萌市における空き家対策の成果と課題についてお聞きします。他都市においては、空き家対策として積極的に助言や指導を行っているところが、特別措置法の施行以来増加しています。留萌市における空き家対策としては、所有者が判明している場合は改善通知を送付していますが、その成果と課題についてお聞かせください。また、所有者が不明で改善通知の送付が困難な場合は、どのように対応しているのかをお聞かせください。次に中項目3点目、空き家の適正管理に対する条例についてお聞きします。空き家等対策の推進に関する特別措置法の中で、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針として、空き家対策のための体制づくり、 実態把握のための調査、空き家対策の計画、空き家に対する措置などが示されています。このことから、留萌市としても空き家に対するさまざまな対応を行う必要があり、国の指針に基づき、空き家等に関する計画や条例を整備する必要があると考えますが、留萌市としての現状をお聞かせください。続きましては、大項目3点目、留萌市の環境行政についてお聞きします。留萌市における環境基本計画に基づいた進捗状況は、大気や水質などの環境基準はおおむね達成しているものの、下水処理の普及率は全道平均を下回っております。また、国の地球温暖化対策を受けて、平成29年3月に第2期留萌市環境基本計画が策定されましたが、その中で望ましい環境像を達成するために、環境保全行動の具体的な方向性は示されていますが、自然環境の保全に対する取り組みに関しては示されておりません。そこで、中項目1点目、海洋ごみ問題についてお聞きします。現在、世界的に海ごみが問題となっていますが、2016年に開催された世界経済フォーラム年次総会ダボス会議では、さらにプラスチックのリサイクルを進めなければ、2050年には世界中の海に漂うプラスチックごみが魚の量を上回るとの報告がなされました。今の海ごみの 80% は生活圏から川を通して海に運ばれ、ごみの約半分がレジ袋等のポリ袋やペットボトルとなっています。現在、マイクロチップなどの海洋ごみ問題がメディアなどで大きく報じられており、国や道は回収や処理、発生抑制など海ごみの対策に取り組んでいますが、留萌市は現状をどのように認識しているのかお聞かせください。次に中項目2点目、自然エネルギーと環境保全についてお聞きします。現在、留萌市は三度回り地区における風力発電計画として、民間事業者2社と北海道電力が計画を進めている、蛍光側蓄電池活用による風力発電事業について、留萌港三度回り地区に高さ約150メートルの風車を2基建てるための協議が進められています。しかし、三度回り町、潮見町は、石炭の運搬による粉塵問題に長年悩まされている地域であり、私もこの地域の粉塵問題に取り組んでまいりましたが、数年前にようやく家屋外壁洗浄や洗車施設の機能強化が図られ、石炭粉塵調査も行われました。その結果、三度回りふ頭周辺10カ所で行われた効果倍塵量は、1年間で 391.2 トンと膨大な量であることが判明しています。また、冬期間は道路の散水ができないため、多量の粉塵が雪山を黒く染めている状況ですが、留萌市はこのような現状をどのように認識しているのかお聞かせください。次に、大項目4点目。高齢者が元気に暮らせる街づくりについてお聞きします。留萌市の人口は今年1月末、現在21,284人ですが、高齢者は7,734人と人口の 36.3% となり、全国平均よりも約 10% も高くなっています。そのため、高齢者が毎日生きがいを持って過ごすことが重要となりますが、介護を必要とする高齢者にはある程度対策が講じられているものの、元気に暮らしている高齢者の対策は不十分であると感じますので、元気な高齢者づくりを目的として質問をさせていただきます。まず、中項目1点目、高齢者の外出支援についてお聞きします。団塊の世代が70歳を超え、運転免許証を返納する高齢者が今後増えることが想定されますが、運転免許証を返納することで自由な外出ができず、 自宅に引きこもりがちとなり、健康を維持する面においても不安視されています。市内バスに乗りたくてもバス停が遠い、バス路線がないなどの理由で公共交通を利用できない高齢者の外出を支援する必要があると考えますが、高齢者に対する外出支援の現状をどのように捉えているのかお聞かせください。次に中項目2点目、高齢者の居場所づくりについてお聞きします。高齢化が著しく進み、自宅に引きこもりがちな高齢者の生活を少しでも外に向けるための居場所づくりを設けるなどの支援が欠かせないと考えます。例えば認知症カフェは、認知症の人や家族、地域の人々が気軽に立ち寄り、専門家へ相談したり、同じ境遇の方との相互交流を通じて介護負担を軽減したり、悩みを解消したりすることができる集いの場で、道内には多くの認知症カフェが開設されております。また地域の高齢者が気軽に集い、趣味の活動や地域の多世代の人たちとの交流ができる地域交流拠点のふれあいサロンも展開されていますが、留萌市としての高齢者のための居場所づくりの現状をお聞かせください。次に中項目3点目、高齢者のゴミ出し問題についてお聞きします。現在留萌市では、留萌南部三市町で構成する留萌南部衛生組合が運営主体となり、ゴミの共同処理を行っています。埋め立てるゴミを少しでも減らし、循環型ゴミ処理を実現させるため、プラ製容器や紙製容器、雑紙、白色トレーなど、資源として有効に活用できるものを回収するため、現在23種類プラス綿製品のゴミ分別排出となっており、留萌市のゴミ分別種類の多さには、多くの市民、特に高齢者の方には大きな負担となっています。現在3人に1人が高齢者となっている現状において、高齢者に優しい分別収集のあり方を考える時期に来ていると考えます。以前市長からは、高齢者に対する取り組みが行われている先進地の支援事業などを含め、関係部局と連携し、高齢者に優しい分別収集について調査研究を進めたいとの答弁をいただいておりますが、現在この問題解決に向けての進捗状況についてお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、道の駅についての中で、中項目1点目、道の駅構想の具体性として、道の駅の具体的な機能についてのご質問でございますが、道の駅の整備につきましては、町内プロジェクトチームを設置し、基本計画素案の策定に向けて検討を進めており、道の駅の整備にあたっては、既存公園機能を生かしながら、新たに人を呼び込む機能として、食す機能、買う機能の導入を検討しているところでございます。具体的には、地域の特産品販売や、地元や近郊で採れた新鮮な農水産品の産直販売、さらには留萌オリジナルのテイクアウト品や留萌浜焼きの提供などを想定しており、本格的なレストラン機能については設けず、市内の飲食店に誘導したいと考えているところでございます。現在道の駅の駅への参画意向のある事業者や関係機関などとの意見交換会を行い、施設規模や運営方法のほか、出店の意向など、さまざまなご意見をいただきながら、プロジェクトチームでの検討協議を進めているところであり、基本的な考えをまとめ、 3月中には素案を作成し、皆様にお示ししたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、道の駅の整備規模や公園と道の駅の管理運営についてのご質問でございますが、道の駅の登録申請と開業当初においては現在の管理棟に不足する機能を補うために、できるだけコストをかけずに新たに物販機能を有する簡易な付帯施設を整備し、今後新たな車の流れや人の流れを検証しながら、市内事業者や関係者との意見交換を継続的に行い、国の支援制度の活用を模索しながら、段階的に施設機能の拡張を図ってまいりたいと考えております。また、管理運営につきましては、これまでの意見交換会での経過から、出品に前向きな意見がある一方、運営や出店への積極的な意向などが示されていない状況であり、当初想定していたテナント事業者による管理組合方式での施設運営は現状難しいと思われることから、道の駅開業当初におきましてはテナント事業者による施設運営ではなく、指定管理者による公園と一体的な管理を行うことが望ましいと考え、道の駅の運営や企画提案も含めた公募要件を整理し、指定管理者と地元事業者、関係者などとの連携や柔軟な発想を引き出しながら、管理運営を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、道の駅の採算性の試算と採算が取れない場合の事業の継続についてのご質問でございますが、道の駅における収益部門での採算性につきましては、一般的には交通量推計をベースに台数の設定から立ち寄り率を設定し、年間売上見込みや買い物利用客を試算し、施設の規模、内容を検討する判断材料としていくものであり、現状の交通量調査から推計した場合、道の駅開業当初におきましては、営業部門を特産物の販売として想定したときは、時には、年間の買い物利用客が約4万1000人、売上が6200万円ほど見込まれ、トイレなど休憩利用を含めた総利用者見込みを約13万7千人と試算したところでございます。道内の他の道の駅の事例からも、特に飲食分野においては、当期間営業を休止している状況も見受けられていることから、今後、事業者のテナント誘導を図る際においては、事業者に過度なリスクとならないよう運営面において考慮していく必要があるものと認識しているところでございます。次に、大項目2点目、留萌市における空き家対策の中で、中項目1点目、空き家の現況として、市内の空き家の件数と、その中で危険な空き家として把握している件数、およびその内容についてのご質問でございますが、市内全体の空き家の件数につきましては、詳細な調査を実施しておりませんが、実施しておりませんので、把握できていない状況でございます。なお、市民からの情報提供などにより、担当所管において把握している空き家の件数は、平成31年2月末時点で95件となっており、その内訳としましては、 保全状態が不良と判断した物件が41件、当期間に設備など雪害の恐れがある物件が12件、蜂の巣などの苦情があった物件が6件、保全状態が良好と判断した物件が18件、現時点で保全状態に問題はないが、所有者または管理者が不明な物件が18件となっております。次に、中項目2点目、空き家対策の成果と課題として、危険な空き家の所有者に対する改善通知の成果と課題についての質問でございますが、現在把握している95件の空き家のうち、保全状態が不良と判断した物件や、当期間に設備など雪害の恐れがある物件で、所有者または管理者が判明している53件に対し、当該物件を適正に管理するよう通知をしているところでございます。なお、今年度は3件の物件が解体されておりますが、所有者または管理者が市外に居住している物件も多いことから、これらの対応には大変苦慮しているところでございます。また、物件を所有していた方の死亡などにより、現時点での所有者が不明となっているケースにつきましては、死亡した所有者の戸籍などから、相続人の住所を調査し、判明した時点において適宜、当該物件を適正に管理するよう通知しているところでございます。しかしながら、相続人の調査に時間を要するほか、財産の相続を放棄されている相続人も多いことから、物件の解体などがなかなか進まないのが現状でございます。次に、中項目3点目、空き家の適正管理に対する条例として、空き家に関する計画や条例の整備の必要性についての質問でございますが、留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例の中に、空き家の適正管理についての規定があり、その規定に基づき所有者に対する通知を行っております。また、空き家等対策の推進に関する特別措置法においては、市町村は空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空き家等に関する対策についての計画を定めることができると規定されております。市といたしましては、空き家対策を効果的かつ効率的に推進するため、留萌市の実情に合った空き家等対策計画を作成してまいりたいと考えております。なお、策定の時期といたしましては、議会や関係団体との意見をいただいた上で、本年中にはお示しできるよう準備を進めてまいります。次に、大項目3点目、留萌市の環境行政の中で、中項目1点目、海洋ごみ問題として、世界中で問題となっている海洋ごみの現状認識についてのご質問でございますが、市では平成22年度より、留萌環境ネットワークと合同で、海洋漂着物の調査を実施しており、昨年5月の実施で9回目を数えたところでございます。実施内容といたしましては、旧レウケ小学校下の海岸域に長さ20メートル、奥行き5メートルの範囲を設定し、その範囲内に漂着しているものをプラスチック、金属、漁具など8種類に分類、それぞれ数量と重量を調査しております。本調査の結果として一番多かった漂着物は、ペットボトルや各種容器などのプラスチック類で、全体の約 89% を占めており、以下、漁具類、金属類となっております。 またその中で外国製品の漂着物は全体の約 4% を占め、内容としてはハングル語やロシア語が記載されているものが多く占めている状況であります。美しい海岸は留萌にとって大切な観光資源でありますので、今後も各行政機関や民間事業者、町内会などの参加により、例年実施しているクリーンアップ日本海をはじめとした海岸の保全、環境保全に関する取り組みを推進してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、自然エネルギーと環境保全についてのご質問でございますが、平成26年、27年度に実施した風況、石炭、粉塵、飛沙調査の結果では、風況による飛沙よりも運搬車両による影響が大きいことが明らかになったことから、地域に与える影響を軽減するため、三泊、塩見町内会と協議を重ね、石炭排出時における落下防止策として、道路の改良やカメラの設置、荷役業者における粉塵の飛沙防止などの環境対策を実施するとともに、当期間におきましては、住宅地から離れる方向への除雪を徹底し、石炭粉塵が国道へ出ないよう努めているところでございます。こうした取り組みにより、周辺地域の生活環境を保全していくことをし、荷役業者、町内会がそれぞれ理解し、協調、信頼関係を強化していくため、平成28年に3社による留萌港三泊地区周辺環境保全協定書を締結したところでございます。今後におきましても、協定書で定めた港湾管理者、荷役業者の責務を遵守していくとともに、町内会の方々からの意見や要望の確認を今後も継続して行い、新たな課題など発生した場合には、対策を講じるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目4点目、高齢者が安心して元気に暮らせるまちづくりについての中で、中項目1点目、高齢者の外出支援のご質問でございますが、国土交通省が平成30年3月に公表した高齢者の移動手段確保のための互助による輸送では、地域における移動手段の確保にあたって、まずは公共交通機関の確保、充実を基本とし、高齢者の移動を念頭に置きつつ、きめ細やかな公共交通サービスの充実などを図っていく必要があるとされている一方で、歩行距離の制約がある高齢者の生活実態や、公共交通の厳しい現状を鑑みると、従来の公共交通を補完するボランティア団体や、地域の助け合いによる輸送サービスの提供も今後、重要性を増すと考えられるとされているところでございます。先に開催した地域交通まちづくりセミナーの中で実施したワークショップにおいては、既存の公共交通について、居住地や目的地の近くにバス停がない、本数が少ない、系統が複雑で分かりづらいなどの意見が出されていたところでございますが、この春から市内バスの系統を統合、再編し、医療機関やスーパー前などに停留所が設置されるとお聞きしていることから、バス事業者とも情報交換しながら、系統の統合、再編の影響を見てまいりたいと考えているところでございます。 市といたしましては、通院や検診の受診に不便な峠下、タルマップ、ポロヌカ地区の住民を対象に、毎週火曜日と金曜日を基本に、僻地医療バスを運行しているところではありますが、高齢者の移動手段確保については、公共交通機関の確保を図りつつ、公共交通機関を補完する輸送サービスの提供のあり方について、留萌市地域公共交通活性化協議会の中で協議してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、高齢者の居場所づくりとして、認知症カフェやふれあいサロンの留萌市の現状についてのご質問でございますが、高齢者が気軽に立ち寄ることができ、他者と交流できるサロンやカフェについては、閉じこもりを防ぎ、健康で自立した生活を継続するために有効であるとして、さまざまな取り組みが各地で進められているところであります。現在、市としての開催はございませんが、市内においては NPO 法人や社会福祉協議会、市民有志などが中心となり、市民アイビーの会、虎の会、オレンジカフェ、サロンウィッシュなどが各地域において展開されているところであります。市では平成30年度から開始しました生活支援体制整備事業において、市内のサロンやカフェなどの集いの場の情報把握を行うとともに、各地域の実情に合わせ、地域住民を中心とした地域の集いの場づくりとして、市内6カ所のコミュニティセンターを会場に、支え合い座談会を開催しているところであり、引き続き高齢者が気軽に交流できる場づくりに向け、事業を推進してまいります。次に中項目3点目、高齢者のごみ出し問題として、高齢者に優しい分別収集の調査研究内容についてのご質問でございますが、昨年、高齢者世帯などに対するごみ出し支援について、道内各市の状況を調査した結果、札幌市や旭川市など、比較的規模の大きな10市が実施しております。主な支援対象者としましては、要支援や要介護の認定を受けている方、高齢者や障害者などとなっております。支援方法としては、支援対象者が出すごみを、自治体職員や自治体から委託されたシルバー人材センター、一般廃棄物収集運搬許可業者が回収する内容となっております。市といたしましても、先進地の事例を参考にするとともに、各町内会や町内福祉部局と情報交換を行いながら、ニーズについて情報収集してまいりたいと考えております。以上です。
後ろ議員。
はい。はい。では、それでは順次再質問させていただきます。まず道の駅から質問させていただきます。昨年12月に策定されました道の駅基本構想ですが、構想が固まっていない10月に常任委員会に諮ることもなく、市は平成30年度重点道の駅の企画提案に応募していました。今年1月30日北海道開発局から留萌市の道の駅が重点道の駅に選定された日に、その事実が初めて議会に報告されました。また10月から11月に行われました各団体との意見交換会においても、重点道の駅については触れられていませんでした。なぜこのような重要なことが議会にも市民にも報告されてこなかったのか、その理由をお聞きしたいと思います。
市長。
重点道の駅の応募について、なぜ知らせてないかということですが、まずですね、この 基本構想とこの重点道の駅の応募ということで、まあ、私どもとしてもですね、8月にある大学の先生が別の要件で留萌を訪れた際に、まあ、この道の駅ということで、船場公園の視察をしていただきました。まあ、その際に、まあ、こういう重点道の駅ということで、まあ、いろいろ所管庁が協力できる体制があるということでお話を伺ったところです。ただ、まあ、そのことがですね、すぐこの構想につながるという、やはり基本的には重点道の駅というのは、私ども事務方が進めたことは併記しながら進めていって、この重点道の駅に選定されたときに今後の展開が大きく変わる。それはなぜかというとですね、財政支援を受けれるか受けれないかで、この道の駅の構想というのはやはり変わってくるだろうと、まあ、構想は基本計画が変わるという、基本構想は変わらないですけれども、基本計画が変わってくるだろうということで、明らかでないものに対して、まあ、報告するということは、まあ、その時点では判断をしてなかったということで、ただ、私どもが議会に報告するという時点においては、実はこのことが新聞報道されるということもあって、事前に議会の方に周知をさせていただいたということで、ご理解をしていただきたいというふうに思います。以上です。
後ろ議員。
市長のおっしゃることは分かりましたが、その市長のお考えであれば、これからも確立されないものは議会に報告しないという方向でよろしいんでしょうか。
市長。
ただいまのご質問は道の駅だけじゃないということでよろしいですよね。基本的にはですね、やはり確立されてないからしないとか、確立されてるからするとかっていう、その時その時に応じた判断って必要になってくるというふうに私は思ってます。以上です。
後ろ議員。
わかりました。市長のお考えはよくわかりました。それでは次に質問させていただきます。道の駅基本構想素案、基本構想素案に関わる意見交換会が留萌商工会議所や商店街若手経営者など市内6団体と6回行われ、その中ではお金のない中で急ぐ必要もない、時間をかけて慎重にとの意見が多く見受けられました。また第1回第2回の道の駅基本計画策定に関わる意見交換会の中でも、それぞれ参加者が自分の意見を述べるにとどまっております。プロジェクトチームの検討協議で3月中に素案を作成するということですが、今まで出された多くの意見をどのように生かして素案を作成するお考えなのかお聞かせください。
市長。
今まで出された意見ということで、その意見というのは当然前向き後ろ向きという意見はあるというふうに思います。今申し訳ないですけど言われたのは後ろ向き、ただ私としては道の駅を今までもお話をしているとおり、国格道路深川留萌自動車道の開通という一つの流れの中で、なんとかこの策定をして道の駅を留萌に作っていきたいという思いで進めさせていただいておりますので、この皆さんの意見というのは重要だというふうに私も思ってますので、その意見を汲み取りながら、市としてできること、できないことの判断をやはりしていくべきだというふうに思ってますから、基本計画を示した段階で、また皆さんとご意見をしていき、ご意見を聞きながら進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
市長のお考えになっている整備規模は、道の駅開業当初は、管理棟に不足する機能を補うために、コストをかけずに、物販機能を有する 快な付帯施設を整備するということですが、現在市長のお考えになっているそれらの整備に要する事業予算というのはどの程度とお考えなのかお聞かせください。
市長。
事業予算ということですが、最大にこう行って簡易でない、施設を作るとすれば億単位になるというふうに思ってます。ただ前議会においてもご答弁をさせていただいたんですが、やはり参画したいと思う方がどのような考えをお持ちかということがすごく私は重要だというふうに思っています。それはなぜかというと、市がこの道の駅を運営するという事業主体にはなれないからなんです。ですから市としては物販についてはやはり事業者がどんな形でできるかという意見聴取をしていかないと、その上物は決まらないだろうという判断をしております。それで簡易なという言い方をさせていただいております。そのことをご理解をしていただければなというふうに思ってます。ただ必要最低限協力していただける、また道の駅に必要な3点セット、要するに地域の特産品などを提供できる場という部分については、やはりなくてはならない施設となりますから、そこにはなるべくコストをかけずに、運営をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、先ほど市長は重点道の駅に選定されたことにより国からの整備に対する支援などが下りるということだったんですが、その重点道の駅に選定されたことにより国からの整備に対する支援はどの程度になっているのかお聞かせください。
市長。
そのことにつきましては、やはりまず基本計画素案があって、その中で市として考えることを含めて、各関係機関、まず窓口は国土交通省、特に道の開発局、留萌開発建設部ということになりますが、その中でまず事前打ち合わせをしながらですね、規模だとか含めて、これからの協議になってくるというふうに思っています。以上です。
後ろ議員。
それでは今の段階ではまだわからないということで理解いたしました。次に市長は市内に人を呼び込むためのアイデア施策が必要だとおっしゃっておりましたが、以前から市長は町の中に人を呼び込む道の駅を目指すと、それはずっと今でも変わらなくおっしゃっておりますが、商店街との連携をどのように考えているのか、もし市長は具体的なことがありましたらお聞かせください。
市長。
商店街のとの連携ということですが、私が提案して受け入れてくれるのか、やはり商店街と協議してそれを実行していくのかということだというふうに思います。私は後者の中で今後進めていきたいというふうに思っております。以上です。
後ろ議員。
はい、では商店街に期待したいと思いますので次の質問に移らせていただきます。現在市は事業者のテナントをお考えになっていて、事業者に過度なリスクとならないように運営面において考慮していくとの方針ですが、具体的に事業者に対してどのような面を考慮しようとお考えなのかお聞かせください。
市長。
具体的に事業者との考慮の部分っていうか、考えられることはやはり等期間の問題、やはり交流人口といわれる各地域から来ていただける方々がどうしても冬場に足が向かなくなる、当然そうなってきた場合に売り上げに影響してくる。ただ売り上げに影響したことによってそれを市が補填するということには私はならないと思います。ですから 本来、参画者が例えば建物を建ててそこに、市が土地を提供するのかだとかそういう面を考えたりとかですね、ただ今の状況では、多分それができる状況ではないというふうに、今の段階ではですね、ですから、それを考えていくとやはり、1年間を通しての賃貸料の問題ですとかそういうことを考えていかなきゃならないのかなというふうに思いますし、または常設ではなくて、臨時的に出店者がそれぞれ自分の、これもちょっと語弊があるかもしれない、自分の出したいときに出すとかね、そういうことも検討する要因としてはあるのかなというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、私は道の駅、これ最後の質問になりますが、私は決して道の駅に対して反対しているわけではありません。ただ留萌市の財政調整基金、いわゆる留萌市の貯金ですが、中期財政計画では市民の皆さんに多大な負担を強いることのないよう標準財政規模の 20% 以上の残高確保を目標としますと明確に示されております。しかし平成28年には20億以上あった残高が平成30年度末は約15億円となる見込みで、さらに平成31年には約11億円、平成35年には7億9000万になると見込まれています。これは市のホームページに出ております。現在留萌市は貯金を切り崩す厳しい財政の中、病院の莫大な赤字問題や待機児童45人という今までに例のない問題などを数多く抱える中で、道の駅開業をなぜ高規格道路開通の時期に合わせ急ぐ必要があるのか、市民が納得できるように市長から明確なお考えをお聞かせください。
市長。
まず予算的な財調のお話をさせていただきますが、予算総額に対して 15% ということになると、15億以下ほどというふうになろうかと思います。今回、市立病院に対しての予算を下したところですが、当然その財調の維持というのはもう必要なことであるし、財政健全、中期財政計画を進めていく上においてはやはり、実質赤字比率を出さない、ということが大事であって、実質赤字比率を出すことによって事業制限がされてしまう。そうすると何かやりたくてもできなくなったりとかそういうこともあるということもご理解をしていただければというふうに思います。私どもとすれば、やはり道の駅を優先するとか例えば何か他のことを優先するとかということよりも、一つはやはり今求められていることに対してやはりそれができるのかできないかという判断を財政的に見ながら進めていくということが私は大事なことだというふうに思っています。ただ、道の駅については経費をかけない、なるべく経費をかけないで、また先ほども言いましたけれども国家道路の開通という一つの流れの中に乗っていきたいという思いで進めさせていただいております。今後やはり財源確保をしていく上で、期間がかかる場合も出てきます。それはやはり計画を立てながら進めなきゃならないという部分もありますので、まずは流れに沿って登録というものを進めていきながら、そして留萌の道の駅を拡張していく、またルシンふれあいパークを利用を増やしていく、こんな形を作っていくことがですね、地域に求められている施策の一つになるのではないかというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
次に空き家のことについて質問させていただきます。 留萌市の場合、空き家に対する詳細な調査をしていないため、市内全体の空き家の件数を把握していないとのご答弁でしたが、防災、環境との観点から対応が必要とされる危険空き家は、平成31年2月末、95件となっていることが分かりました。このうち所有者が判明し、適正な管理を促す改善通知を行っているものが53件、所有者が分からず対応が難しいものが18件となっておりますが、北海道全体で見ましても、かなりのスピードで空き家の数が増え続けております。留萌市としましても、他都市のように市内の空き家の数を把握するべきではないかと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
お答えいたします。私どもとしては、現在も空き家の状況の確認に、努めているところですけれども、なかなかその詳細な調査をするということがですね、いろいろな協力関係の中でもうこの家が2年空いているよ、5年空いているようだとかいうことが分かっていけばいいんですけれども、やはりまた戻ってきますとか、いろいろその家によって条件が違ってくるということで、今詳細な調査ができていないというのが現状です。現在掌握している95件を含めてですね、今後もやはりその空き家の詳細調査ということは必要だというふうに思っておりますので、形としてどのようにしていくかも含めてですね、検討していきたいというふうに思っております。以上です。
後ろ議員。
道内では平成27年には41の市町村において空き家等の適正管理に関する条例が制定され、101の市町村において空き家バンクが設置され、空き家に対する真剣な取り組みが行われております。空き家対策に関わる条例のある市町村が対応できる内容は、空き家の持ち主に対して勧告、命令、公表、罰則、代執行となっています。しかし留萌市の場合、平成9年に施行された留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例の中で、空き家の管理という項目で勧告のみの対応となっています。20年以上前と現在の空き家の状況は全く違い、大変な事態になっておりますが、留萌市は2019年中に空き家等対策計画を公表する作業を進めていくというご答弁をいただきましたが、これはいつ頃の予定、完成する予定なのか、市長にお聞きしたいと思います。
市長。
はい、お答えいたします。一応今所管において、進められているスケジュールとしては、今年の12月、2019年12月ということで、今現在のスケジュールということでご理解ください。
後ろ議員。
かなり進んできたなということが分かりますが、空き家対策の成果といたしまして、この留萌にもたくさんの空き家があります。で、商店街にもたくさんの空き店舗などがありますが、子どもや高齢者が交流する場にするなど、利用可能な空き家の有効な利活用を推進すべきだと考えますが、これについて市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
空き家の利用ということでご質問いただきました。確かに本当に有効活用というのはして、いけるものであれば本当に理想的じゃないかなというふうに思ってます。ただやはりですね、誰が管理するんですか、誰が運営するんですかっていうところになると、やはりなかなかその行政が主体となってできないという部分もありますから、本当にそういう、例えば先ほども、後からかサロン的なものだとかいろいろあるかとは思いますが、やはり一番の問題はそこに使えるものはあるかもしれないけども、コストをかけてそこを運営するということがどうできるかということが課題というか問題なんじゃないかなというふうに私は今認識しているところです。以上です。
後ろ銀。
それでは空き家に関しまして、空き家バンクについてお聞きいたします。空き家バンクとは、所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取り組みで、道内のほとんどの市町村で取り組んでいます。留萌管内でも初山別村と留萌市以外はすべて北海道の空き家情報バンクに登録されており、ネットで空き家空き地の検索ができ、増毛町や羽幌町などでも売約済みとなっている物件もあります。留萌市でも空き家バンクを作り、移住定住はもちろん、少しでも空き家空き地を減らす努力が必要だと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
道内の状況についても含めてですね、空き家バンクの活用ということで、ご質問がありました。やはり非常にこの、まず根本的な空き家対策っていうのが、非常に道内各地も同じ状況で大変苦慮しています。で、国の適正条例法律の改正だとかによって、さまざまな取り組みができるようにはなっているんですけれども、実態としては条例作っても、そんなに今、留萌市の状況と変わってないというふうにもお伺いをしています。で、空き家バンクについてもですね、所有者の意向ですとか、正直なお話しすると、所有者は市に寄付すると、ここから始まるんですよね。そうすると市とすれば、そのものが使えるのか使えないのかというところ、また例えばその除雪の雪堆積場にできるのかだとか、やっぱりさまざまな方向から検討しながら今進めております。また留萌市においては宅地取り扱い、物件取り扱いですとか不動産もありますから、そういう中でやはり市が率先してできる範囲とできない範囲というのは、私としては正直その辺を整理していく必要性があるというふうにも考えているところです。以上です。
後ろ銀。
北海道の空き家情報バンクに掲載されるためには、その町の、ホームページ、役場のホームページに空き家の情報が見られなければならないことになっております。それでこの留萌市は、その留萌市のホームページの中で空き家の情報が直接見ることはできませんので、その辺留萌市としてはもうそろそろホームページを空き家情報を載せるべきではないのかなって思いますが、いかがでしょうか。
市長。
先ほどもお答えさせていただきましたけれども、所有者の意向も含めですね、やはりそこにそのホームページに載せていいのかどうかも、やはりそういうこともやはり考えていかなきゃならないし、過去にちょっと私の記憶で大変申し訳ないんですけども、今のホームページの前に一度なんかそういう施策をしたような経過もあったようにも思います。ただやはりなかなか事業実施に課題があるということで、まずはその課題の整理をさせていただきたいなというふうに思います。
後ろ議員。
それでは増毛町とか羽幌町、そこは本当に進んでおりますので、尾平でもそうです、進んでいますので、そちらの方を調査研究していただくようにしまして、次の質問に移らせていただきます。次、留萌市の環境行政について、あと1点2点聞かせていただきます。現在留萌の海岸へのプラスチックごみの漂着状況はどの程度なのか、他の地域に比べてどうなのか、もし留萌市として把握していましたらお聞かせください。
市長。
ごみの漂着数量ということですが、先ほどもその海岸漂着物調査をしている場所がレウケという限定したお話をさせていただいたんで、そこにおいては、重量として 115.3 キロ というふうになっております。で、まあ、もっと幅を広くなると、クリーンアップですとか、それぞれボランティアがしていただいている環境整備事業 をトータルした数字が、まあ、適切な答えなのかなというふうに思いますが、今、把握してないので申し訳ありません。
後ろ議員。
はい、では現在漂着プラスチックごみの回留とか処理方法は留萌市としてはどのように行われているのかお聞かせください。
市長。
漂着プラスチック等についてはですね、やはり市民の皆さんにも協力していただいて、ペットボトルだとかはきれいに洗って出しましょうという、それが資源ごみになるということなんですけれども、やはり漂着物っていうのは、やっぱり不純物もあり、いろいろ汚れているということで、一括して燃えないごみの扱いになっているところです。
後ろ議員。
はい、海外漂着物処理推進法が制定されて10年が経ちますが、地方公共団体は海外漂着物等の処理等について広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。また地方公共団体は海岸漂着物等に関する問題について環境教育の推進 に努めなければならないと謳われておりますが、留萌市はこの、まあ、子どもたちに対する環境教育の取り組みをどういうふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
環境教育につきましては、2年続けて、事業としても取り組ませていただきましたし、また子ども祭りの時に環境に関するアニメ上映ですとか、またゴミに対して の展示だとかもさせていただいたところです。まだまだ子どもたちにやはり環境教育というのは必要なことだというふうに思っておりますので、今後もさまざまな環境省の事業などを取り入れながらですね、教育をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、わかりました。では次に自然エネルギーと環境保全についてお聞きいたします。サンドマリフ島の石炭ヤードは道内でも類を見ないほど住宅地へ近いのですが、さらにその石炭ヤードのすぐ近くに高さ約150メートルの風車を2基建てることで市民生活の影響を留萌市はどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
風車が設置予定ということで現在お話を進めさせていただいておりますが、その環境影響についてなんですけれども、これまでも再生可能な自然エネルギーとしての多くの地域で実施されている事例、また安全と環境に関する経済的なものというのが考えられてくると思いますが、そのうちの安全確保については、風車の基礎形状と構造形式、またそれに伴って既存周辺構造物への影響がない位置に設置するということが条件になってくるのかなというふうに思っています。で、環境に対する影響というのは鳥類の生態系と自然環境への影響、またサンドマリ地区特有の状況として石炭粉塵による生活環境への影響ということも考えられるところであります。で、環境の有無や程度についてはこれから専門的な部分で事業予定者が自主的に環境アセスメントを調査、要するに環境調査と影響評価というのを行っていきます。で、その内容に応じて地域への説明を 事業者に対して求めていきたいというふうに考えております。また、経済的な影響ということでお話をさせていただきますが、市とすれば風車の設置計画区域が今使用する予定のなかった三度回り不等の 端の部分で一応不整形な未利用地であることから、未利用地の有効、利用につながっていくというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
未利用地の有効な活用とよりも先にまずその市民生活の影響を優先するべきではないのかなと思うのですが、その以前の常任委員会では市民生活の影響は何とも言えないという説明を受けましたが、現状におきまして周辺環境への調査をして周辺住民へ説明をしてからこの事業計画を進めるのが本来の行政のあり方ではないかと考えますが、その辺の順番はどのようにお考えでしょうか。
市長。
住民に対して、ということで、先ほどもちょっとお話しした通り、順番的には市の経済的な部分じゃ一番最後の話であって、要するに環境アセスメントをまずすると、そのした結果をもって市としても、そこを使用させるかどうかという話になっていくということで、ご理解をしていただきたいと思うんで、やるというね、今やるべく進めてますけども、やるためにはその環境アセスを十分市としても理解をして、また地域住民にも理解をしていただかないと私としてはできないというふうに判断してますので、ご理解願います。
後ろ議員。
理解いたしました。それではこの中この質問最後になりますが、この巨大な風車を建てることにより地域住民だけではなく留萌市の基幹産業ともいえる水産業に与える影響も考えられるのではないかと思いますが、この辺について市長のお考えをお聞かせください。
市長。
水産業に対する影響は、これも環境アセスをという中にもし出てくればそれは当然お話をさせてもらわなきゃならないと思うんですけど、今までですね、洋上風力というお話もありました。ただ私は洋上風力は今留萌の水産業においてはナマコが主流となっている中で、また留萌港という航路がある中で留萌において洋上風力は適当ではないというようなお話もさせていただいたところです。いずれにしてもちょっと私は水産業に影響はないとは思っているところですが、やはり先ほど言った環境アセスの状況の中で、またそこも公表していきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、よろしくお願いいたします。次に高齢者の外出支援についてお聞きしたいと思います。高齢者の公共交通機関利用促進策に対する地方公共団体の助成としまして、バスやタクシーなどの高齢者向け割引等の導入について、地方公共団体による財政状況に応じて、適切な助成が円滑に実施されるように速やかに周知するということがあるんですが、市長は今後、バスやタクシーなどの高齢者向け割引等の導入をお考えなのか、お聞かせください。
市長。
高齢者に対する配慮ということになろうかと思いますが、この件につきましても、財政健全化計画を作る上で、福祉タクシーの廃止ですとかですね、行ってきたということも踏まえながら、ただ先ほども後ろ議員からの質問の中にもあった、高齢者の免許返納という大きな問題がやはり出てくるというふうに思っています。またそれと地域公共交通を守るためにやはりバスの利用を向上を図っていくということもやはり必要だというふうに思います。ただやはり 車社会と言われるほど留萌市においても一家に 1.5 台、というふうに言われる時代の中で、どうしても、ドアツードアというふうな形の中でやはり求められている部分というのがありますから、ドアツードアを確立するという助成というのはなかなか厳しいんじゃないかな。しとすればやはり公共交通機関を十分利活用していただく中で検討していきたいということで、先ほども留萌市地域公共交通活性化協議会という中で、協議も進めていきながら全体的な計画を立てていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい。タクシーの利用者が他の利用者と相乗りすることで経済的負担を軽減する相乗りサービスやデマンドバスなどさまざまな取り組みがありますが、増毛町では外出支援サービス事業福祉バスとして公共交通機関による外出が困難な高齢者に対して在宅サービスや医療機関を利用する際に移送用車両などを使用して送迎しております。また小平町では65歳以上のお年寄りの方に対して町内移動の利便性を確保するため無料バス券を年間30枚交付しております。留萌市におきましても高齢者が免許を返納した場合に何かそういう支援策とかっていうのはこれからお考えになることはないでしょうか。お聞きしたいと思います。
市長。
高齢者の免許返納のことで、先ほどもちょっと触れさせていただいたんですけれども、やはりこれからやはり今日本全国的にも高齢者の交通事故というのがですね、非常に目立ってきている状況の中で、やはりきっかけとなる施策というのは打つことも必要かなというふうな認識はしているところでございます。以上です。
後ろ議員。
はい。次よろしくお願いいたします。では次に高齢者の居場所づくりについてお聞きしたいと思います。先ほど市長からご答弁がありました留萌市内にある認知カフェやサロンなどはございますが、これらはどれも1ヶ月に1回あるいは2度などの数時間の開催となっております。先日高齢者の方に私は言われたのは留萌は年寄りが行く場所がないと言われました。その後留萌プラザに行くとプラザの風情室のような寒いバス待ち合いのところに10人以上のお年寄りがバスを待ちながら寒そうにおしゃべりをしておりました。その光景を見るとせめて暖かい留萌プラザの中で空いているスペースでお年寄りがおやつを持ち込んでお茶でも飲みながら時間のある時に自由に集える居場所を作ってあげることは可能なんじゃないのかなと思いましたが、市長いかがでしょうか。
市長。
プラザの活用ということで、ふれあいサロンなどを展開できないかということですが、プラザにおけてふれあいサロン展開につきましては、さまざまな世代が交流できる憩いの場という形で、街中にぎわい広場を活用することで、開催は可能だというふうに思っております。過去には、高齢者が下着等の販売をするだとか、そういう中でいろいろ若干ちょっとサロン的な部分があったんですけど、現在、行われてないということも踏まえてですね、市の中心部に限らないところでやはりいろいろな集いの場というのができることをやっぱり行政としても検討していかなきゃならないというふうに思いますが、例えば老人クラブですとか老人クラブ連合会とかでさまざまな活動もしてますし、なかなか逆に言われるのはなかなかその参加者が増えないんだとかっていうことも言われております。ですからやはりそういう場を皆さんが使っていただくということも、そこに予算を重点的に配慮するということもやはり利用があってそこにつながっていくのかなというふうに思っているところなんで、そういうことも踏まえて市として高齢者対策というのを検討していかなきゃならないのかなというふうに思っているところです。
後ろ銀。
はい、それでは高齢者のごみ出し問題についてお聞きしたいと思います。広報3月号の特集、ごみの資源化で快適なまちづくりの中では、不適ごみで残された袋の数が平成26年666個から、平成27年が 6.5 倍、平成28年には7947個、平成29年には1655と、わずか 3,4 年で16倍に増えております。このすごい勢いで年々増加する不適ごみの要因は、高齢者が増えていることと関係があるのかないのか、市長はどのように捉えているのかお聞かせください。
市長。
高齢者がこのごみの分別においてですね、ごみの量が増えているということでのご質問ですが、一概にそこは確認はできないし、すみません、ごみの、誰が出しているとかっていう状況ではなく、ひょっとすると高齢者かもしれない。ただ、やはり、集合住宅においてとか、さまざまな要因があったり、転入者が理解できないでとか、ただ転入者に対しては常に窓口等でのご指導もさせていただいております。で、やはりこういう高齢化社会において、ごみの分別含めてですね、私は当初、この大都市が重視行われているということに逆にびっくりしたんですけども、ただやっぱりそのごみの最終処分の仕方の違いだとか、そういうこともこう要因しているのかなというふうに思っているところです。今後やはり、ごみの処理の方法も含め、また、あと介護事業とのなんかできることがないのかということも含め、調査もしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
以上で6番後ろ議員の質問を終わります。